こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。知覧からの手紙新版は水口文乃によるノンフィクションで、第二次世界大戦末期の知覧特攻基地を背景に、特攻隊員穴沢敏夫少尉が婚約者の千恵子に宛てた手紙や、戦後になってから彼女が語った回想を軸に構成された作品である。戦争史や特攻の制度を概説する本というより、一組の若い恋人たちの関係を通して戦争が個人の生活、感情、将来設計をどのように断ち切ったかを具体的に示すことに主眼がある。新版では旧版の内容をもとに全面的な改稿が施され、資料性と読みやすさの両面が意識されている。手紙に残された言葉の美しさ、婚約者の証言、そして命令によって選択肢を奪われた若者の現実が交差し、歴史の出来事を抽象的な規模ではなく個人の体験として読み取れる構成になっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、特攻隊士を個人の恋愛史として読み替える構成。本書の大きな特徴は、特攻という制度そのものを網羅的に解説するとではなく、一人の隊員と婚約者の関係に焦点を絞っている点にある。知覧から出撃した穴沢敏夫少尉の手紙、千恵子の回想、周囲の証言をつなぐことで、戦争史の中の匿名的な出来事が具体的な顔を持つ個人の物語へと変わる。これにより読者は、特攻を勇ましい逸話としてではなく、将来を持つ若者の人生が断たれた事実として受け止めやすくなる。歴史書としての客観性と恋愛記録としての切実さが両立している点も重要である。国家や組織の論理が前面に出る戦争本は少なくないが、本書はあくまで当事者の心情から逆照射するため、制度の異常さがより強く浮かび上がる。こうした視点の転換が、本書を単なる戦記ではなく、人間関係を通じて戦争を考える作品にしている。次に、手紙に残された日本語の端正さと感情の抑制、読者の印象に強く残るのは、手紙に見られる日本語の整え方である。若い特攻隊員が書いたとは思えないほど、文章は端正で感情が高ぶりすぎず、言葉の選び方にも節度がある。だが、その抑制は感情の不在を意味しない。わしろ会いたい、話したいという切実な思いが、誇張されない文体の中でかえって強く伝わる。戦時中は、露骨な感情表現が避けられやすい環境でもあり、個人の本音は蛮曲な表現や礼儀の形式に包まれて現れる。本書はその書簡表現を通じて、当時の教養や文章教育、そして人前で感情をむき出しにしない文化的背景も示している。手紙の内容を感動の材料として消費するのではなく、言葉がどのように感情を受け止め、形にしているかを考えさせる点で、文学的な読みどころも大きい。知覧という地が持つ記憶装置としての役割、本書は知覧を単なる地名ではなく、記憶の集積地として書いている。知覧特攻平和会館や関連資料に触れた読者が、本書をきっかけに現地を訪れたくなるのは、そこに残る手紙や遺品が活字だけでは届かない重みを持つからである。知覧は戦争末期に若者が出撃していった場所であり、その事実を現在に伝える展示や保存活動の中心でもある。本書はその記憶の場に対して個人の手紙と証言を補強する役割を果たしている。歴史を学ぶ際、出来事の年号や作戦名だけでは実感が生まれにくいが、場所に結びついた記憶は理解を具体化する。本書の読後に現地への関心が高まるのは、知覧が過去の悲劇を固定化する場所ではなく、読む人に現在の責任を問い返す場所として機能しているからである。そして、残される婚約者の人生を通じて戦後を描く視点。本書は出撃した側の最古だけで終わらず、残された千恵子の人生を丁寧に追う点に価値がある。特攻隊員の死を描く本は多いが、死後に生き続ける人の時間をここまで重視する作品は多くない。千恵子は若い時代の恋愛、別離、戦後の結婚、そして長い年月を経た記憶を抱えたまま生きる。その歩みを通して戦争の被害は死者だけで完結しないことがわかる。軒された人は、喪失を抱えながら日常を再建し、別の人生を選び、それでもなお失われた関係を心の中で保持し続ける。本書が単なる悲劇犯にとどまらないのは、この戦後の持続を描くことで、個人の時間が戦争によってどのように変質したかを示しているからである。悲しみの記録であると同時に、生き延びた人の倫理を考える書でもある。最後に、戦争を美談化せず、感情の普遍性で読ませる非フィクション。本書は特攻を称揚するための本ではなく、戦争の過酷さを、普遍的な感情である愛情や未練を通じて照らし出す作品である。ノンフィクションでありながら、読み味は冷静で過度に戦場的ではない。そのため、戦争経験のない世代でも歴史的背景を押し付けられることなく、当事者の感情に近づきやすい。重要なのは、ここで描かれる愛が特別な英雄犯ではなく、誰にでも理解できる人間関係として提示されている点である。 だからこそ戦争がその普通の感情をいかに壊すかが明瞭になる。また脚色への疑念が一部で語られることがあるとしても、本書の価値は物当て性そのものより残された資料と証言を通して戦争の現実を再構成しようとする姿勢にある。歴史を知ることと人間を知ることを同時に可能にする点で、同種の戦争ノンフィクションの中でも独自性が高い。結論として、知覧からの手紙新版は戦争史を学びたい人だけでなく、書簡文学やノンフィクションの読み手、そして家族や恋人との関係が戦争によってどう断たれるのかを知りたい人に向いている。特に特攻を抽象的な事件としてではなく、婚約者への手紙という極めて詩的な記録から捉え直したい読者には適している。実用的な価値としては、知覧特攻平和会館や関連資料を読む前後の補助線になり、歴史を場所と人物の両方から理解する助けになる。知的な価値としては、戦争記録における証言回想、書簡の扱い方を考える素材にもなる。似たテーマの本が戦闘や作戦の説明に寄りがちなのに対し、本書は感情の細部と戦後の持続を重視することで戦争の被害をより具体的に伝えている。悲惨さを誇張せず、言葉の端正さで読ませる点がこの本を同ジャンルの中で際立たせている。ご支援いただける場合は、水口文のポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。